ジ第160回、私レギュラーパーソナリティめでたいです。
レギュラーパーソナリティのひさやかです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、お願いします。
まあ、今回は12月末、おそらく今年最後の収録というところで、
うん、
まあ2025年、ちょっと振り返りとかこの後でしようと思うんで、あれですけど、
これですね、
実際なんかあれですね、まあ世間一般に言われる話、なんか年取ってくるとだんだん1年が早く感じるみたいなありますけど、
うん、
なんかまさにそうなりつつあって震えてます今。
まあまあしゃあない、しゃあない。まあ俺はね、そうこの1年がちょっと特殊すぎたので、
ね、はいはいはい、まあまあまあ一大イベントありましたもんね。
そう、正直長かったけど俺は今年は。
なるほど。
まあでも来年は早いんだろうな、わかんないけど。
まあ実際になってみないとわかんないですよね。
まあそのライブ終わって、まあ、はい、比較的まあ自由に、まあ、なったんですけど、まあ、自由になったとはいえちょっと小忙しくはあって、
はいはい、
あのチラシを貼らせてもらったお店まだ回ってる。
え、それはチラシ回収してるみたいな、そういうことですか？
回収もそうだし、まあすでに日付超えてるからさ、あの、うん、普通にもう ないとこもあるわけよ。
あ、勝手に剥がしていただいたみたいな。
そう、まあただそのお願いして話して言ってるわけだから、まあ、普通お礼参りに、う
ん、まあそれ大事ですよね、その人と人との。
あれ、これ前回言ってなかったっけ？
前回、いや、
はあ、言ってないか、やってないか、やってない、やってない、まだやってない、前回やってないわ、
うん、うん、
前回の収録終わってから回り始めたの。
はいはいはい。
実際この俺のその江東区エリアで20店舗ぐらい貼らせてもらったんだよ。
あ、結構、まあ、ほんと1地区ってこと考えると結構な数ですね。
もう15以上は回りましたね、とりあえず。
おお、
まあそんな感じでこうちょっと忙しくしてるんですけど、まあまあもう完全にもう TYC のことを忘れて、まあ、プライベートな用事で大阪に行ったんですよ。
あら、いいですね。
うん、まあそれが、まあ、まあ僕が追ってるコンテンツのアイドルマスターの、
はいはい、
いろんなアイドルマスターって複数シリーズあって、複数ブランドあって、それの合同ライブみたいな。
うん、ああ。もうその いろんなそういう、まあ、ブランドというかその、まあ、チームだったりそういうところは一度に会してやるみたいな。
そう、土日京セラドームでやったんだけど、土日でもう出演者総特会で。
ああ、じゃあもう2日でもう
2日で110何人ぐらい、うん、
ああ結構熱いっすね。
そうで、まあ今回は声優さんが出るライブで、まあサイド M っていう男性アイドルが出てくるシリーズもあるから、まあ、男性声優さん、女性声優さんも含めても10、170何人ぐらいバーンってこう、うん、たんですけど、もともとその別件があって日曜しか行けないかなと思って日曜を撮ってたんだけど、
うん、
その急にその知人が、普通に昔からの知人が、
はい、
作曲かなって、
おお、
だからプロになる前から知ってて、で普通にプロになって、うん、で今も普通に進行あるんだけど、そのあのそいつの曲がもう確定で流れますってなったんだよ、土曜日。
へえ。
俺土曜日、
うん、
京セラドームってで、まあ新大阪からだと、まあ、電車2回ぐらい乗り換えないといけないんだけど、4時にライブがあります。結構外れですよね。
うん、
そう、
はいはい、
ライブが4時ですと。で俺その日土曜日どう頑張っても大岡山を12時半に出れるスケジュールだったの。
忙しいっすね、なんか
マジ忙しい。大岡も12時半に出て、まあ、1本で
物理的に行けるのか、
新横浜になんとか着いて、そっから新大阪へ着いたのが3時15分、開園45分前。
あ、もうそんな駅直結でも結構ギリギリ扱いですよ。
いや、そうで、そっからなんとか開園ギリギリに着いて、土日、まあ、見てきました、ね、いやまあそのまあそいつのまあここまでぼかす必要あるのかって話だけど、まあそれの曲も本当に良かった、良くて感慨深かったし、普通にイベントは2日とも見て良かった、めちゃくちゃ良かった。
はいはい、まあ、2日でも演者総特会ってことは、もう2日で全く違うライブを2日やってるってことです
ね。全特会。
おお、その気合入ってますね。
気合がね、入ってました。なんか普通にアイドルマスター追ってもう結構十何年くらいになるけど、
うん、
で最近ちょっと正直一時期に比べたら全然追ってない、ゲームも今してないし、今年一年なんか特に。
あ、まあそういう時期もありますよね。
いや、そう、うん、普通にライブ行って、あ、普通に好きやったんかいこれ、俺この本ですって、ね、結構な再認識しましたね。
なんかそういうイベントとかなんか追ってなかったけど、なんか久々にやってみたら、あ、なんかあの頃の熱が蘇ってきたかもみたいなのありますよね。
そう、あるあるある。いや、だからその土日はかなり充実してましたね。宿泊費ぐらいタクシー代かかりました。
タクシー高いっすもんね。
高い。いやー、新大阪からもう博打だっつって乗って、乗り換え検索のこの時間よりまあ早く着いたら儲けもんだし、まあ遅く着いてもまあもうこれはもう博打だから、まあええわと、
期待値の話なんです。
そうと思って、もうタクシー乗ったらもう電車と全く同じ時間について10倍の金払って。
でもまあ乗り換えで失敗する可能性とかも考えたら、まあ確かにね、まあ、安全に、ね、行けたかもしれないですけど、
安全にね、その目的のゲート近くまで行けたっていう考えるとね、うん、
ありますもんね、その本当に変な電車乗っちゃって逆方向行っちゃったとか、特に知らない土地とかだと。
そうそうなんだよ、大阪の電車、あのなん、やっぱり、いや、その普通だけどさ、やっぱりそのさすがに知らない土地な分、なんか知らないワールドのあれだからさ。
でさらに大阪とか結構電車のその路線とかめちゃくちゃ多いしね。
そう、
地下鉄なんとか線とか
結構ミスるリスクはあるよなって確かに後になっては思った。
あの、私もね、その2週間前大阪にいたんですけど、本当に
同じ時にいたんかい。
四ツ橋線とかのその
久田さん
のその土日で、
うん、
見てらっしゃる、私勤労で行って
た、うん、何してんだよもう気持ち悪いよ、2人で入れ違いで大阪行って
しかも示し合わせてもないし、
示し合わせてもないので別件で
別件でしかも行ってそのX のポスト見て気づくっていう あれなんか大阪行ってないかみたいな。まあそんなこともありながら、でもなんかそういうイベントとか増えてくると年末って感じ増しますよね。
まあ確かにね。
じゃあまああれか、ちょっと早いけどメール読むか。
メール読みましょう。
これ読ん、あ、これは読んだか、これは読ん、あ、これ読んだか、
ん、
読んでないこと確定のやつからいくか。
はい、
メデラジネームよしこオーバーザイヤーかっこ43、アドベントカレンダーを逆から開けてしまうタイプのめでたいさん、クリスマスケーキは26日にか、うせやかさんこんばんは 寒さの中にも寒さの中にも寒さがある日々ですね。送りそびれて申し訳なかったですが、 TYC ワンマンライブ梅田豊洲お疲れ様でした。
ありがとうございました。
容姿の部仮の姿に身をやつして潜入してきました。
本当に
飛び交う声援、まさかの区長登場、シェアさんの煽りスキル全開の熱狂ライブ、本当に楽しかったです。
これはどっちだ、
埋まったのは豊洲だけでなく客席と笑顔でしたね。かっこほっこりにっこりゲッタン。もっと濃い感想と公共の電波に乗せられない思いはノートに書いてネットの海に放流しておこうと思います。うちの村ではあまりにも巨大な感情は信仰に近いものとして表明しないよう因習があるのでご理解してください。そういえば気づいた点がいくつかあったのでせっかくなので聞きます。
そんなノートがあって見たいけどね。
丸一、祝電はなかったのですか。
なるほどなるほど。
前回のメデフェスでは八つ折りの祝電が披露されましたが、うん、今回はなかったのでしょうか。
なかったです。
気になります、披露できなかったのでしょうか。
もう八つ折りの祝電はなかったです。
丸に、 TYC 売れすぎて高等句全部歌わざるを得ない問題は本当。区長公認バンドとなると年明けから区内で引っ張りだこ間違いなしです。まず成人式、卒業式、入学式、断髪式の式典グランドスラム確定みたいなものです。
断髪式はないよ。
東洋町以外の高徳ネタ曲も作るようになるのでないでしょうか。
いやこれはねちょっとかすってるね、要望があるから。
もう裏区長ですね、選挙出ちゃいそうです。
裏区長って何。
丸さん、めでたいさんが対抗して対バン企画、メディフェスの20倍もの観客が殺到したこのライブ。ひそやかさんの最大の理解者にしてライバルを自称するメディタイさんがこのまま年を終えられるわけがありません。コンテンポラリシストとして洗濯機に乗ったまま何日過ごせるかの現代アートを上野駅で行うとの噂は本当ですか。忘れられない年末がやってきますということで、まあおそらくマジの、
おそらくマジなんだろうね。
あのメール虚偽申告の前科がありすぎて、
そう
横行してるから受け止めきれてないけど、まあさすがに人のこと信じない。
一応ラジオ聞いてれば書けることばっかだけど、
我々が信じない、誰が信じるねん。
まあ確かにね、確かに、いやまあ来ていただいてたとして、いやそれは本当にありがとうございます。その、
ね、祝電、八つ折りの祝電とかもね、
祝電はなんかあってもおかしくなかったよね。まあただ八つ折りのやつなんじゃないです、なかったです。
あの化身とか全くもう切っても何も貼ってない、そのまんまポストに直接入れたかのような封筒にね。
本当に怖かった、あれ
あれ未だにうちにあるから、ね。
そう、花は届いてたから当日、そうだから、その読む場所があるかっていうあれはさておき、祝電は確かにねあってもおかしくなかった。
花はあの置いてあるの見てその手があったかと思ったっす、ね、私も。
ああ
のそういうのもあるのかと思った。
そうそう、あれもね、あの業者に回収してもらいました。
次のメール、多分これは読んでない。メテラジネーム大リーグ大スター谷平翔平平翔 MVP3 谷はよミーだよ、谷だよ。いや3連敗 MVP でももうどうにかなってしまう谷ねえ。来年はどう考えても4連覇が見えてしまって、もう正気かっこヒットを打たないと駒を動かせないロスまでのニュースポーツくらいじゃなくて誰も太刀打ちできない谷ねえ、
うん。
来年ミーがヒットを打ったらやってもらうことをそのミットに叩きつける谷よ、
うん。
1番1ホームランごとに新曲1曲披露谷、
新曲
2番 ヌートバー3番
ヌートバーがなんだよ
ワンアウトごとにメディアンが最新動画を上げるターンに4番ラミレス5番
ラミレスがなんだよ
ワンヒットはワンストライクごとにヒスヤンが1キロ競歩に挑戦たによ
なんで、ね、そんなことしなきゃいけないんだよ
6番10ホームラン達成ごとにメディフェスインベルーナドームを1回ずつ行うアニー7番フルタ、うん、8番
フルタがなんだよ
ダルニーとミーどっちが知名度あるかチュニジアで聞き込むたによ
ダルビッシュのことダルニーって言うな
9番年末までにミのホムーランとメディストペアの書いて始末書のどちらが多いか競うたにいいよ
書いてないです始末書なんか
ということで終わりですあ
こいつに関しては別にメデラジに送る必要ないもんな
でも、新曲一曲ヒーローとかメディフェスインベルナドームと一応入れてくれてますよ
まあまあまあまあ。なんか、こいつ、よくずっと飽きずにやってるよな
。じゃあ次のメール、メデラジネーム。
なんかエンターテ
イメント。大宇宙野球小僧、へへへへ、タニー、ウォーウォーウォーズ。
は
ウォーフォーリンクしちゃってるタニーか
ちょっと待ってください待ってください。
いやいや、ドジャが獲得タニーよ。
幻
ドジャスタでもディアンのラッパのパッパラパフォーマンスを聞けると思うと胸が高鳴る村
ちょっと待って
村上宗隆タニーよ。
おいおいおい。
LA で一番のクリスマスプレゼントにいいね。ほんまにごめん。またドジャの3連覇が近づいてしまったに。
ということで、
いただきました。
あ、思い出した。これそういえばなんか前回の収録終わった瞬間になんかメール来たとか言ってた。
いや多分この辺りは前回のさっきのやつが前回の直後に来たやつですね。12月4日の0時とか。
そうだ。それなんか今大谷からメール来たって言ってた。収録後に。
時差があるからね。じゃあ次いきますね。どっちにしようかな。
こっちにしようかな。
こっちよりもこっちだな。メデラジネーム、メデラジネームとなんか。あれのタイトルがあってメールの件名があって、
うんうん、
それ一つなぎで言いますね。
一つなぎ。ああ、
長戸総一郎は TYC ワンマンライブメディスちゃんと見たか実俺は実は見た記念
え
君なぜか漏れた流行語大賞俺たちが意味を与えようの回あちなみにTYC 見たみたいな話タイトルありますけど本文は一切関係ないです。
関係ねえのかよ
流行語大使漏れた、流行語大使の俺たちが意味を与えようの回オンカジオンラインカジの省略系海外ではスマートフォンに様々な白物家電を連動させてスマホ1台でカジをこなせる風潮にある。ひそやかさんが LA にレコーディングツアーに行った際に泊まった民泊がこれでえげつない目にあったと語った。
音楽じゃやってないです。
企業風土、めでたいさんがうっかり転職先で趣味のラジオ活動を漏らしてしまい YouTube チャンネルを作成されていることが判明趣味がバレるとそのスキルを仕事に突っ込まざるを得ない魔界社会の企業風土が漏らしされた次強行選挙 TYC はバンドの権力者を強行と位置づけ朝までの麻雀で勝敗を決めるコンクラーベを不適で実施される。
ないです。強行と呼ばせないです。
今回は CI さんが天保8連チャンで上がったためダントツの強行選挙だった他にも大統領、皇帝、総理、書記長、法王などの役職がありそれぞれ徹夜で何かしらのバトルをして決まる。なお伊勢香さんのポジは二軍コーチ。
弱
次、卒業証書 19.2 秒。 RTA 全盛期、人生のさまざまなステージでも速度を競うことが当たり前になったすさんだ令和の時代に磯谷さんが叩き出したレコード。加藤子の卒業式に入れ替わりで侵入し、卒業証書授与で 19.2 秒の最速タイムを叩き出した。コツは移動で宿地を使い、校長に圧をかけて秒で証書を奪い、その
何が楽しいんだよ。
次、チョコミントよりもあなた。
急に普通の、
第158回放送、この際だから年の瀬に言いにくいこと言いませんかの回で、めでたいさんが実は嫌いだけどなかなか言えないものとのお題の作文に対して発言する。やぶみが毎回メデハウスのポストに刺さっているので正直やめてほしいとの意味。次、縫いカツ。
脱
いでる活動の略。
違いますよ。
普通のパンピーなら絶対に脱げないであろうシチュエーションで脱ぐことでギリギリの快楽を得る魔界川崎発のエクストリームス。めでたいさんは社会人野球日本選手権で二塁を守りながら縫い活を実施して無事に退場くらいも爪痕を残した。マーラータ。
前回は残してるんです。マーラータ。
ホワジャオと唐辛子の辛さをブレンドしたシビ辛のお湯でお風呂に入ること。でデトックス効果がある、過去プラシーボだろう。めでたいさんはここにジョロギアハバネを入れているので。次。
何これ。
裸の部族の部活とか言ってラブブ。めでたいさんが高校時代に所属していた部活の名前。古代甲賀文明では全裸で戦うことがコスパと機動性で有利との考えが風魔しており、裸を部に取り入れる部局が設けられたとの格の設定のもと裸で取っ組み合うスポーツをしていた。相撲の全裸版をイメージしてほしい。リカバリーウェア。ご存知、普段は全裸のめでたいさんがどうしても服を着ないと命に危険を感じるタイミング、かっこ税務局に行くときや幼稚園での慰問ライブなどで服を着ること。
あるだろ、
社会性をリカバリーする意味から。
なんでずっと脱がせたがるんだよこいつは。
最後、薬膳。 MHK ラジオドラマ幸せは飲んで寝て待ては前来になり、皇帝も地下アイドル家業も諦めた異常独身男性が酒は百薬の長との考えに出会い、さっき生活や音楽性を見直すストーリー。毎回家や甘やズブロッカーなど健康層の酒を倒れるまで飲むシーンが受けた。君はいくつ覚えていたかなってことで終わりです。
本当に何も関係なかったライブ。
俺は実は見た記念っても書いてありますからね。これこそ疑うべきだけど。さっきの一応ちゃんと一応ちゃんと感想が書いてあったメールよりも実は見たで済ませてる方が本当は疑うべきだけどね。じゃあ最後のメール、
見たらありがとうございます。
あのメデラジネーム、今年の漢字はですね、大谷翔平か山本由伸だな、
あ
さんからいただきました。
誰、
めっぽうめっぽかっこめっぽめっぽ
はえほえほみたいに。
行く年来る年、なぜだかやっぱり来ない嫁。今年もロンリークリスマスの2人が千円に送るハートフル放送。
やかましいわ。
宇都宮市の ELT こと LRT とどちらが早く、清原につけるか競争するのは
全然違う。
ヒソピーからの年末の断末魔。
は
ミディちゃん、ヒシーちゃん、スイーアイさん。
は
諸君らは国際化していますか。 もうそろそろオールドメディアが年末の使い古しのネタをしかやらなくなる年末進行の時期ですね。
そんなこと言うなって
男性をしばき倒したり、紅白漏れたけど歌いたい図を集めて乱闘させたり、脳内おしゃべりおじさんが一人鍋をすすったり、笑点メンバー盛りして絶妙なラインの落語家がお笑い芸人にマウントを取ったりなど、もはやテレビは誰のものなのでしょうか。今すぐレッドラジオしか見ない時代がもうすぐそこに。そういえばメデラジはスペシャルウィークで現金を巻いたり、豪華ゲストと称して暇している他局のパーソナリティを出したりし、視聴率を上げることを知っていないストロングスタイルと評判です。でもやっぱりもうたまには世間の流行に流されてもいいと思うメデタミも少なくはない。そんなことで大衆に迎合する企画を提言するので、来年はやってください。1. ご当地ラジオ。
ご当地ラジオ。
メデラジは頑張っているのに公式タイアップがなくて知名度がない。渋谷の JK にメデラジを知っているかを聞いたら通報されました。
声かけたんだ。
JK に人気の星ガニメデの公式放送局を取ろう。ガニメデに政府が存在しない今がチャンス。あ、 JK に人気の星って比喩じゃなくて多分木星の衛星ガニメデのことをマジで狙ってるって話です。丸2、企業案件。
企業案件。
メルセデ・マル・ベンツという車を作る会社を知っておるじゃるか。そう、メデが入ってるからもう半分メデラジみたいな会社。
そんなわけねえだろ。
勝手にベ・マル・ツの宣伝をしまくり、公認を取ろう。他にも、愛工大名電高校もメデが入っておじゃるので、勝手に効果を作成して制度をメデタミにしましょう。丸3、舞台メデラジ、かっこメデミュー。
メデミュ
ー。メデラジを資格でも味わいたい、そんなみいの高まりがある、かっこ当社調べ。メデラジの補足から久坂さんの立候補、めでたい人形浄瑠璃に挑戦するも気がついたら破門、など過去の人気エピソードを舞台化して、赤坂アクトシアターを前にしてほしい。TYC が生バンドで BGM 聴くから実質、チャーケストラより上の集客を見込める。来ない客は全員豊洲に埋めるんだ。今週のリクエストは TYC かっこ、豊洲よいとこどっこいしょ温度か。
ねえよ。
お二人の選ぶ令和7年メデラジビッグ、メデラジ的ビッグニュース10選かっこ、クマがパーソナリティになった回などか。
ないよ。
年末調整をしないでも会社から怒られないテク、めでたいさんが今年行った観光地で出禁を食らった時のエピソードなどお話してください。来年もめでらいじが大爆発することを願ってみません。過去この手紙はサンタクロース宛てに書きましたが、仏教徒なので送り入れするのもあれだったのでこちらに送りました。ってことでいただきました。
なたかしじゃないの？
あのメールアドレスがなたかしでした。
なたかしで。
なたかしフォーマットだったもん。でもフォーマットだけで判断して、そのうちマジで AI が送ってきててもなんかあれ気づかなくなるけど、やっぱこう細かいところ拾っていきたいです。
そうね、まあ、過去の放送の要素をちょくちょく拾ってくるんだよな。だからもう怖くない、なんかリッスンで今文字起こし してるじゃん。
はいはい、してます。
あれとかも全部読み込ませたらさ、なんかそれっぽい回とかできちゃうのかな。
まあそれこそこのメールとかも原本は私手元にあるけど、文字起こしとかである程度拾えるから、こういうメールをこのラジオの内容に沿って書いてくださいとか言ったら、まあある程度は作るだろうけど、そんな急にガニメデの話はしないと思う。チャット GPT は。
そうね。
まあ、メデラジ的ビッグニュースはちょっと後で話すかも。だからこれ取っとくと、でも年末調整 しないでも怒られないテクとか、観光地で出禁を食らったエピソードみたいなのしか残ってないんだよな。
いやでももうあの振ってもらったと、その
確かに
振ってもらったと思ってもう行っちゃおうぜ。
行っちゃいますよ。あの、まあ、ここ3年4年ちょっと具体的にいつからやってるかっていうのはあれなんですけど、あの一応毎年の 最終収録の時はその年1年のメデラジの回とかをその回のタイトル見ながら振り返るみたいなことをやってるんで、はい、ちょっと今回もそれをやろうと思うんですが、そうですね、2022年ではやってて21年でやってるのかな、うん、21年はやってないから22年ぐらいからやってる、
22年ぐらいから、ね、まあそもそもねこのラジオの時からやってますからね、まあ歴史の半分くらいはやってるってことか。
まあ、今回、この回は160回ですけど、
はい、
今年の頭の回が、何回かっていうと、ちょっと待ってくださいね。
ですね、これ140回です。
140回、だから21回。
はあ、やりましたね。
なんか今年割とペース良かったっすよね。まあ、いろいろイベントはあったと言いながら、なんか毎年なんか2ヶ月ぐらいはの月1更新になったりしてたと思うんですけど。
うん、
なんか今年は割とずっと
飛ばすとかしなかったね。
うん、まあ今まで飛ばしてたのも割とあれっすよね、なんかタイミング合わないとかっていうよりはなんかタイミングも合わないし、なんか喋ることもないから飛ばすかみたいなのになってても、一応喋ることはあるし撮るかみたいななってた気もする、
うん、まあ何にせよペースが、
あれか、うん、5月のあのクイズやった時が、あのクイズのその収録のタイミングの関係で、
ああそっかそっか、
あそこだけこれ5月6月ぐらいだけちょっと少なかっただけど、他は基本全部2回やってるから、うん、偉いですよ今年。
いやーいいですね、良かったですね。いやまあそのペースが良かったから何なんだって話なんだけど
で一応去年の年末の振り返り会での反省として、去年がゲストを一人も呼ばないっていうストロングスタイルの1年間だったんで、
はいはいはい、はい、
なんで25年はゲスト呼びましょうねっていうとこから始まったんです確か。
なるほど、ああそうね、そうね、そうね、確かそうだ。
でいきなりもう各回の振り返り入りますけど、
はい、
140回が、メデラジオ音楽遍歴ナンバーワン P3 編、
はいはいはい、そうだ、もう一発目からもう
一発目からゲスト、もう有言実行、偉い
偉い、
この時の我々偉い、
偉いです、偉いです。
で、そうですね。で、ここでナンバーピンさんのその反省というか、そのどういう音楽通ってきたかみたいな お伺いして、もともと私がメデ大編って去年一回やったやつの第2回として、久坂さんより先にゲストの方
に
会したね。
いや、俺はね、やっぱり面白かったですね。うん。
やっぱ人がどういう音楽のこう、なんか聞き方をとか触れ方をしてきたかって話一番楽しかったね。
いっちゃおもれ。
うん。やっぱ音楽片し込んでる人間からすると、やっぱそれ聞くだけでやっぱり人となりっていうか、なんかどういうルーツがあるみたいな、なんか知れる感じがして。
うん。うん、いや良かったですね。
そうですね。でかつ今ちょっとその当時のメモとか見てて思い出したけど、なんかメデラジオをよく聞かれて聞いていただいてるみたいな話も当時されてたみたいで、
あ、なんかちょっと忘れてたけど、めっちゃ聞いてるみたいな話し始めたのこの時だっけ。
そう、あの裏というかあれだと、なんかそれこそあの23年メデフェスぐらいの時にも、なんかこう久坂さんとかなりつながりがあって、で、まあ、ラジオも聞いててみたいな話はされてたと思うんだけど、この時くらいにあの、まあ、ニッチなテーマでこうネガティブな話題でも扱ってくれてみたいな、
そうだ
ことをおっしゃっていただいたのがこの時でした。
そうだそうだそうだ。
まあ、あのそういった意味でも割と1年の始まりとしてはかなりこう華々しく始まった。
そうですね、いいスタートダッシュを切りましたね。
で配信が1月9日だから、まあ、多分1月6日5日とか6日とかに多分撮ってたと思うんだけど、だから相当早い。
やる気あったなこの時。
やる、めちゃくちゃやる気骨があるね でもその下の根も乾かぬうちに、第141回メデラジョンが変で基礎化変
おい、
もう順番入れ替えるとなったらもう やつぎ早に第3回やるっていう。
そうね、いやこれなんかめっちゃ喋った覚えあるぜ。
ちょっとめっちゃ配信の時間で1時間56分走ったから、多分その当時で過去1か過去2ぐらいで長い回だと思う。
俺の回ってやっぱ長いね。
まあ自分のこと長く語れずなぜラジオやってるのかみたいなところはなきにしもあらずだから、長く喋ってるなら喋れるものがあるっていうところだけど、あるだけでいいとは思うけど、
今その当時のメモというか、うん、まあ箇条書き、
はいはい、
キーワードの箇条書き今掘り起こしてみたんだけど、結構書いてるわ。
はいはい、
その年表、
ね、結構台本みたいの作ったっておっしゃってましたもん当時も。
その年表を作るとしたらここまで書かないぐらい書いてる。
やっぱそうなんです
よ、こんなのも喋ったんだ。
こっちの手元だとその構想で出てきたワードみたいな感じで私が毎回まとめてるやつぐらいしかないから、ちょっと全部は拾えてないと思うけど、うん、それでも結構細かいとこ、それこそなんかミュージック系統の話とか、
ミュージック系統の話ね、
うん、ありますね。
いやまあまあまあまあ、ここでね、まあ、一発やっておいて、こう二発やる気のある回を。
あ、そう、なんか今年の1月ゲスト呼んで、そんで2時間喋って、
うん、
でその次が、142回幸せなら手を叩こう、タイミングが誰もしてくれない、なんかあれかガス欠か。何の話したっけな、
いやこれあれ拍手が早いって話、その悲壮の山岳で拍手しちゃうとか、あと余韻に浸る前に拍手しちゃうとか、そんな話だったっけ。
ニッチだな。あでもこの回と全然関係ないんだけど、この前私参加した某オケ、
うん、
でその打ち上げの時にその団のお偉いさん、ちょっと正直私あんまり今まで接点ないわけで初めて乗った場所だから、その人が誰かもあんま分かってなかったんだけど、この他のお偉いさんみたいな人がこう打ち上げの時に挨拶してて、実は私〇〇の曲の最後ブラボーって言った人いたでしょ、私あの人ブラボーって言ってくださいって依頼したんですよみたいに言ってて、えー、と思って、
えそんなオファーあんの。
そこに対する私のなんていうか意見は言わないですが、ええと思った、
はい、
そんなことあるんだと思った。もうそこに対して是非とかは全く触れないけど、ええと思った。
触れないけどそんなことあるんだって思った。
そう、
そんなことあるんだ。
そうね、まあ、この回でもブラボーおじさんみたいなところのなんか言及とかもしてて、実際まあ拍手むずいよね。
まあむずいむずい、
やっぱその曲知ってないとは、
うん、
あれだし。で多分そうそうだ、この時話したのはあれだ、そのコンチェル競争曲とかでなんか一楽章終わった後に拍手が起きて、なんかそれが結構逆に一周回ってなんかいい印象だったみたいな、
あ
いい印象に皆さん受け止められてたみたいなことを喋った気がする。
はいはいはい、
そう、一緒の回り方とかもむずいしね、なんか
そうね。
で
ちゃっちゃかいきますか、次が情けねえ回だったなこれな。
ああそうだ、そうだ、 そう、これ今年か、あのちょっとこの話しようとして可能忘れてたわ、あの第143回会期クラファン支援で大失敗した男の末路。
うん、
この回、まあ、どういう回か簡単に言うと、去年か一昨年に支援したクラファンを5万円分ぐらい入れてミディキーボードを注文したんだけど、
うん、
会社が飛んでフランスで破産法手続きみたいなやって、うん、もう完全に目が立たれて終わったって話だったんだけど、そうだ思い出した、あのこれだからそのメール破産とかやってたの、去年の10月ぐらいの話。
ああ
で、そっから傷が癒えたぐらいだから2月になってこの話したんだけど、
うん、
今年になってメール来て、
え？
なんかその会社を買い取った会社が出たらしいみたいな。
うお、続編。
あ、じゃあその話する、ちょっとメール来て、あ、そうで言わなきゃと思って完全にちょっと忘れて、ちょっと今メール検索する。そう、プロジェクトアップデート
いつぐらいの話それが。
11月20日。
めっちゃ最近じゃん。
めっちゃ最近。
え？
そう、なんかその前が、去年24年の10月24日に、その、我々破産法手続きしたんで、もう何もできませんって来て。
あ、さげね。
で、もうそれを止まってたんだけど、今年の11月20日に、
うん。
Just some news about what happened after
the
みたいな来て、まあ、ちょっと今翻訳しながら喋るからあれだけど、まあ、去年24年の10月以降何が起きたかを説明しますみたいな。で、
全てお話します。
めでたいの兄の妹の弟の姉です。
もうこの親から説明すりゃいいだろ。
そう、あのまあその会社の生産後に起こったことについてお伝えしますと、でまあ当時のことについて改めて触れることはしませんが、まあ、我々は新しい投資家を見つけたり、会社売却するためにあらゆる努力をしましたが、裁判所はこのプロセスの詳細を開示することを許可しませんでしたみたいな、
うん、
書いてて、でこのプロセスはかなり時間かかりましたが、最終的に今年の夏、青鳥の資産をミカエルコロナド投資会社に売却することに成功しました。
ほう、
その投資会社が買い取った、その
ほう
破産した会社を、
ほう
っていうのをが来て、でその2日後11月22日にそっちの会社の方からそのアップデートが、ありましたと。で、なんだろう、そうなの、こう我々がどういう人でこの元々の会社とどういうつながりがあってみたいな、
はいはいはい、
を説明してて、でその、元のキャンペーンのばっかだから支援者たちにどうするかみたいな、であなたたちに失望も理解してますみたいなこと書いてあって、
うん、
で法的には私たちは皆様に製品をお届けする義務はありません、しかし道義的には解決策を見つける義務があります、で今後数ヶ月以内具体的な提案をさせていただきます、で、24年には私のチームがこの元の会社とともにこのプロジェクトに取り組み始めたとき、私はそのプロジェクト感銘を受けました。音楽は私の本業ではありませんが、ミュージシャンの期待に応え彼らのニーズに気を配るために必要な専門知識を身につけていくつもりですみたいな書いてあって、ほんまかいなと思ってたわけですよ、これ見て。
あ、ほんまかいなですよな。
いや、急になんか1年も止まってたやつが急に動いて会社が買った、ああで当時の支援者にこうなんとかしていくみたいな感じで、もうほんまかいなと思ってたら、その1ヶ月後12月17日
だろ、
この
もう先週、
先週5日前
ほう
にそのアップデートが来て、
おお、
その私が投資、支援したのがなんかルーム LOOM っていうや製品だったんだけど、
う
うん、それについてなんか2026年をターゲットに生産を開始するみたいな、書いてて、だから来るかもしんない。
熱っ。
もう相当2年ぐらい遅れてはいるけど、でもなんか動いてるっぽい。でなんか専なんかその新車用のディスコードチャンネルみたいなのもできて、なんかそこで情報ステータスアップデートとかが始まってるっぽい。
は
あ。だからなんか
続報あるもんですね。なんか
続報あるあったんですよ、これに関しては。
へえ。
まあ本当にこれが達成した暁にはまたこの回、まあ、ちゃんと1回分収録1回分撮ってこの半年の話も整理したいなと思うけど、まあでもなんかこのラジオでまあ一応喋って、もう全然なんていうか元は全然取れてはないけど、まあこういうこともあるかと思ってたら、なんか待ってればなんかあるんですねと思って。
ちょっとこれはちょっと続報楽しみにしてます。
そういった意味でもこの143回は割とそのドキュメンタリー的な意味でもまあ良かった回だったと思いますね、個人的に。
なるほど。
144回、着ぐるみ所有者あるある、世の着ぐるみイベントを見るとめっちゃ着ぐるみ着たくなる。
何ですかこれ、この
タイトル。あのメドラジお聞きいただいているというこのサイトとか見ていただいている方は分かると思うんですけど、年々この会議のタイトルが長くなってるんですよ。だってそもそも初回の一桁だから、現代アート、インストラクター、音楽の形みたいな。あれだと本当になんか5、6文字だったのが大体30回ぐらいで、まあ、増税前エレキベース会がちょっと文っぽくなってって、
うん、
で100回ぐらいになると、まあ、ちょっと長くなって、その、ここの当然楽器メンテナンスあるある合戦みたいな、なんか15文字20文字ぐらいになってたんだけど、あの自分で言うことじゃないけど今年特にひどかった。ははははこの後もっと長いの出るけど、あの長いと何が困るって、全部困るって自分で自分の首絞めてるだけなんだけど、あの X で宣伝するときに、あの
あそういうことか、
収録のタイトル URL メデライズ最新話を投稿しました、今回は〇〇の回です、〇〇なんでぜひお聞きくださいみたいなやるんだけど、後の文が全然書けない今年。
あ、なるほどね。
うん、別にあの課金してるわけでもないから100、まあ、140字ぴったりしか出せないから、もう苦しゅうて苦しゅうて、もうでメディアライズ最新話投稿しましたみたいなのはあの固定だから、その後のなんか丸々の回ですぐらい止まってる時は、はい、あこのタイトルが長いから短くなってんだなと思ってもらいたいんですけど。
なるほど。
でこの回がその長かったとてその中身が良かったかっていうと、そんなこともない気がするんだよね。
だからこれ定期的であるその選手の衝動のまま撮った回でしょ。
あ、そっか、これあれか、あの私が小旅行した回か。
ああ、
そのスペイン村行ったり、あと琵琶湖行ったりした。
そう、
あスペイン村これ以来行けてないから、また、ね、年一ぐらいでは行きたいんですけど、久坂さん行きました、スペイン村。
いや行ってない。
あのさ、
説教始まるの今から。
まあまあ、あの TYC も忙しかったと思うんで、まあただまあ時間もある程度できると思うんで、まあ、まあ、来年っていうか、う、ね、まあ年末、ね、年末でもまあ、ぜひ。
確かに確かに。そろそろね、うん、はあ、ありましたね。
145位、ひせか恩師の演奏を聞きに行く、ハートフル、
ハートフル。
だってこの時面白い演奏聞きに行くだけでちょっと不安になってハートフルとか出してるもん、ね、長いの長いの慣れすぎて3、4年前だ私だったらもう音声演奏聞きにくいで止めてたけどあれ短いなと思って足しちゃってるから
これあれですね、収録前にハートフルだって言ったからね俺がね。
確かになんかあれだよね、なんか他にもなんか話す話の候補があってその中でなんかハートフルなやつとみたいな感じでちょっとラベル分けしてたんで、ハートフルが面白かったからみたいな感じだった気はするけど、
これいやでもこれはねそう、
うん、
僕実際感動したから、
うん、
もうも文字通りもう先生を引退した僕の高校の頃の恩師のライブを気に入ったっていう、
はいはいはい、
ジャズライブを気に入ったっていう話で、いい話だったはずなんだよほら。
これが取ってつけたハートフルのせいでちょっとなんかタイトルだけだと薄っぺらくなっちゃう、なんか申し訳ないですってい
や、ね、
あー、次ね146回
ベスト回だこれ。
アニソンジャズバンドしたちプラス特に何もしてない人、まあ、特に何もしてない人は私なんだけど
うん、ペースいいじゃん、ゲストの。
そうっす、ここまでで2回かな。
ああ。
まあ、4月、まあ、だから、四半期に1回ぐらい、ちゃんとゲストを声かけして。
うん。
で、この回は、その、まあ、佐川さんっていう方を、
ね、はい。
お呼びして、まあ、その後、なんか久坂さんとの共演歴とそのあたりを喋っていただいた感じでしたよね、
うん、そうですね。 PJO っていうバンドのね、紹介もさせていただいて、で実際その後 PJO とまあ対バンをした
わけです
けども、はいはいはい、そうだからその対バンに先立ってあの地元市たちっていうイベントにね先立って
出た、
そう
出た
これをやったっていうね。
あれ地面師たちが流行ったのって今年それ去年の末ぐらい、
さすがに去年くらい、残りががまだこの時はギリギリ
新宿御苑を あそこのシーンが一番印象的と噂のね、
そう
新宿御苑のライフがライフの方が近いので
近いので安い安い、
ああ安いので、
そう
聞くのも見てないんだよな。
ピーコックが高いんだっけ、どっちだったっけな、ちょっと忘れちゃった。
あ、そのダメで一番面白いシーンを
いや別にここが本数じゃないから
これだって私も人から聞いた話だけど、こことルイ・ヴィトンが一番面白いんでしょ。
いや、面白いけど、あの、ちゃうねん。本質じゃないから。
あ、そう？
うん。見ろよ。
まあ、その話だ。だってネットフリー入るとこから始めないといけないから、ちょっと。
あ、確かにネットフリーだけなのか。はいはい、
だからなんか2ステップぐらい必要だから、なんか、
うん、
衝動で見るにしてもちょっとハードル高いです
ね。そうね、そうね、うん、なんか Netflix オリジナルがね目当てでいくつかあったのね、いいけどね。
次がお、聞いてメディラジメテトヨス、
これね、はいはいはい、
メディトヨスの、まあ、正式な発表タイミング、
こっから始まった。で、まあ、そもそも、地元市たちをやったタイミングで発表したから、地元市たちの中で
だからその前の146回の時にその地元市たちの宣伝をしてるから、ちょうどそこの間で、まあ、公式の発表があって、で発表があった次の回ってことですね。
そうですね、
147回が。
でこれ放送日的にこれあれですね、事前に撮ってたちより、
そうね、なんか公開タイミングとかでなんか調整した記憶がある。
だから収録して地元市たちがあっ って、でその後に発表して、そのメディアチ出したんだ、
うん、はい、そうですね。あ、だからこっから、まあ私とかその前からちょくちょく聞いてはいたけど、実際に発表があって、でもうそこから半年経って、もうこの公演も終わって今があるわけ
ですか。はい、もう全てここから始まったんですね。
そう思うと感慨深いですね、この時も。
いや、そうっすね。
だってチケット販売始まった直後ぐらいですもん、多分ここって。
いや、そうそうそうそうそうそう。
あー、で、そうか、このぐらいのタイミングでスイッチ2の初回の抽選もあったんだね。
はいはいはい。
なんかタイミング、あー、すっげー昔な感じするけど、あれ、そうか、半年、4月とかだったんだ、あれ。まあ、埋め手トイスの話はこの後も続くんで、一旦これぐらいにして。
一旦これして。
ちょっと待ってくださいね。ページが飛んじゃった。
あ、次、神回じゃん。
ちょっと待ってくださいね。あ、クイズだ。148回1週間勉強して挑むクイズ画学王。いや、これ、なんか、いろいろ準備大変だったし、お呼びしたまみひこさんにも結構協力お願いした部分大きかったですけど、いや、良かったっすね、この回。
いや、これ良かったですよ。これ面白いですよ。聞いてない人、これ聞いた方がいいですよ。
フォーマットとか全部、まあ、オマージュではあるけど、はい、まあ、その時も話したけど、おもころチャンネルっていうその、一流 YouTube チャンネルがあって、
はい、もう超一流、まあ、
そこでやってる〇〇王っていう、なんか1週間勉強して、その1週間の知識で問題をなんか解答して、一番答えられて一競うみたいな会があって、もそのを我々でやって、でテーマが雅楽だったと。
はい、雅楽について1週間勉強して、
で、まあ、ね、ネタバレいっか、日坂さんが優勝して、で、まあ、ちょっと前だけど、私経由で、その時の優勝景品みたいなものを渡して。
ああ、そうですね、直接いただきました。
うん、だな、なんか、まあ、勉強、ちょっと私がタイミング的にこの辺りちょっとバタバタしてて、今、当時言ってたか分かんないけど、ちょうどなんか転職うんぬんかんぬんがなんか結構重なって、なんか、出たりもした時期だったんで、
あーね、なんか
もう、なんか何、当時の何も覚えてない、雅楽のことも何も覚えてないんだけど。
いや、でもこれを、こう、まあ、結局私は勝ったんだけど、いや、これ気持ちよかった。
え、やっぱなんか頑張って勉強して、そこのなんか山が当たるというか、その勉強した成果が出るっていうのは、やっぱなんか楽しいようにできてるんですよ、本当に。
いや、そう、
脳の仕組みとして、
そう、なんか一回めっちゃアドレナリン出る早押し企画が決まったことが
あった。なんか私も多分もうちょっと時間もらえれば出たっぽいんだけど、なんかもう本当の早押しくらいの速度でバンとあって答えがあったっすね。
そう、いや、これ面白かったですね。テーマが雅楽っていうのも絶妙でしたね。
その、ま、我々が絶妙に通ってない、だからもうデコの知識がほぼない。
ああ。
あれだったから。
そっか、行ったわ。
まあ、次やりたい気持ちもあるけど、まあ、ちょっと準備とか、あれも、収録も結構特殊な感じ組んでたから大変だともあるし、何より人に協力を仰がなきゃいけないんで、まあ、ペースは増やせない
ですけど。まあ、そうですね。もう、まあ、そもそもよそさもの企画だし。
まあ、確かに。なんで次あるかどうか分かんないけど、まあ良かった回でしたね、今年1年通しても、ね、
はい、一応ゲスト回でもあるっていう、
ね、確かにもう一石何鳥なんだっていう別にゲスト呼ぶことが目的ではないけどもね。
ないけど、
次がデータ君、多分過去一長いタイトルの回149回スイッチ2当選と星野源のライブツアーチケット当選で引き分けってことにしないか
許せねえよ
PC でメディアのサイト見てんだけど、なんか2行になっちゃってる長すぎて
長すぎて、
でタイトル長いのに何話したかっていうと、あそうだ、スイッチ2の開封実況してたんだこの時
なんか始まった瞬間だったっけ確か、
そう、あのオープニングでやったと思う、
そうだ、好きで許せなかった、
あそうだ、で収録前からにのなんかちょっと話してたんだけど、その時なんかスイッチの話振られて、私がちょっと反応薄かったっぽくて、その時点でなんかちょっと、はいはい、させられてたみたいななんかこいつやってんなと思われてたっぽいんだけど、まあ実際強行して収録中にスイッチ開けるっていうい
やなんか話するんだろうなくらい、 あまりにもスイッチ2のを手に入れたはずなのに話してなさすぎるなって思ったんで、
逆に、ね、
そうなんか言うかなと思ったらなんか箱すら開けてなかったっていうい
やでもあんだけ大々的に開けてあんまやってないっすよねスイッチちょっとマリカワールドやったけど、
俺まだ買ってもないよ、
今買ってないのはちょっとさすがにすぎるぞ
いやさすがになんだよな、
だってもう望めば買えるでしょ今は、
いや望めば買えるよ、でもまだ結構小忙しいんだって、結構、
あまあまあまあね、
年末普通になんかね忘年会的なこともあるし、
でもどうすかね、やっぱ年末年始スイッチ2のない年末年始過ごすのか、スイッチ2のある休暇を過ごすのか、やっぱそこでじゃないですか一番、
いや普通に年越すかも普通に
え
なんか年末までこうありがたいことにたくさんお用事があるから
えまあまあまあいいかでもスイッチ2持ってる人がさの方がやっぱり旗から見たらかっこいいと思うけどね。あ、じゃあ次行きますか。
何これ何だったんですか今。
150回万博の後は木場 USA ライブハッパブイフに行こう、ハッシュタグ PR ではないあ、そう、私が万博行った話とかですね。
ああ。ああね。
で、菅岡さんがそのそれこそあのあれの梅手というその宣伝の真っ只中で、
はい、
そのあたりの話を、
そうですね、まああのこれライブあの IF の僕がいつも言ってる IF のあのオーナーが変わったタイミングのね、
あ
話だったけど、
その時か、うん、
そうの話なんだよね、
はいはい、
で一応オーナー変わった段階で USA 屋号から取れて、現在はライブパブイフとしてやってます。
あそうなんだ。
ちなみに
ちょっとその意味でもまあこう移り変わりもあるタイミングでの
回だった。そうですね、はい、
あれ久々で結局万博は行ったんでしたっけ。
万博で行ってないです。いや今年は無理だったね、もう無理でした、まあ、本当に何もできねえ。すげえすげえよ。
年末にでかいイベントがあるってなってると、まあ、逆算して全部潰れるか。あでも万博、いやでも万博一個だけちょっと心残りあるのは、あの脈々のフィギュアとかなんかグッズ買っとけばよかったと思って。
ああ確かに。
一応なんかロゴというかミャクミャクの柄が入ってるハットみたいなの買ったんだけど、そうじゃなくてなんかちょっと立体物かなんかで、
そうね、
持っとけばよかったなって今になって思うけど、でその来年の頭ぐらいまでその大阪万博のなんか終了後のなんかグッズ店みたいなのが大阪とか東京とかでもちょっとあったと思うんだけど、そこもちょっと覗いたりはしたんだけど、やっぱそういう立体物人気だからもう何もなくて、普通になんか立体じゃない、例えばシールセットとかそういうのは売ってるんだけど、
うん、
なんか行った時になんかぬいぐるみとかそういうのもいいから買っとけばよかったなって、まあ、メルカリとかでも結構なんか2割増しぐらいの価格で売られてたりする、それは手出さないかなとかって思って、
はい、確かにミャクミャクはそのなんだ今後後世に伝わるそのなんか万博グッズの中でも立体物としてなんか持っておきたい感じあるよね。
そう、多分あんな攻めたキャラの万博は多分今後二度とないからさすがに、まあ、日本で万博それこそ多分再来年ぐらいに科博って花の万なんとか万博みたいなのを横までやったりするだろうけど、そういう時とかもあんなキャラクターでないと思うからね、やっぱそこの立ち会ったみたいな意味をなんかもっと言った方が良かったかなっていうのはある。
うん、
じゃあ次150回知る人ぞ知る名曲語るディズニーオタクとガラガラ声、
はい、
私の声がガチで終わってた、
ガチで終わってたかい、で私が世界で一番いい曲、うん、その話をしたかいね、
してる時にそのいい曲のノイズになるような声で喋ってた今年なんか体調めっちゃ崩したんだな、特に後半、
ああ
結局なんか3回ぐらい熱出して、で2回ぐらいインフルとコロナ検査行ったけど、なんかそこは全然引っかかなくても、ただの本当にただの風邪を3回ぐらい引いて、3回ともなんかすげえ喉痛めたり熱出たりして、
あーでも俺も中盤体調崩したな、まあコンパスオブユアハートをね、皆さん聞いていただいてということで、
うん、で151回でポケモンの数、初代ポケモンの数一緒みたいなくだらない話してた回でした152回フジロックっていうめちゃくちゃすごいフェスがあるらしい、
あー
このタイトルなんだ
はいはい、そうだそうだ、フジロック行きました。初めて行ったんだ
よ。あ、そう、そう、なんかその話してましたね。初めて行って。
うん。
そう、この時なんかフェスどっか行きたいなとか言ってた割に私聞くどこも行かなかったですね、今年。
あはは。
ウルトラジャパン行く行かないみたいな話した記憶もあるけど。行かなかったな。
いやー、忙しい割にこれでいけてよかったですね。
ああ。153回、記載メール読み盆踊り大会。なんだこれ？
なんだこれ？なんだこのタイトル？
あれかな、なんか、まあ、あれ、コンスタントに、公開してたとはいえネタが弱いタイミングがあって、その時はなんかそこをなんとか取り繕うためにタイトルをちょっと気を狙ったものにしてたのかな
そうね、この日はもう多分なんマジで何もなくて、メールからなんか拾おうとしてた回な気がするんだよな。
でそれプラスひそやかさんが盆踊り大会行ったみたいな話もあって、でなんかそこにうまいことつなげてタイトル作ろうとしたみたいな感じだった気もする。
うん、
そうな、あのメールで田んぼに一気にフレーズが出てきて、なんかの文字りっぽいけど分かんないから、 を聞いたら、アドのショーのサビのしょうもな一気っていうあれがフレーズをもじってるみたいな説明が書いてきたんだけど、ファクト、一応ファクトチェックしとくかと思って歌詞調べたらそんな歌詞じゃなかったっていう。
違うんかい。
あの嘘、大嘘つかれ、メールにも嘘つかれるしAI にも嘘つかれるし誰を信じればいいんだ。でそうね、これが、8月で、もう次が9月だからもうそろそろ近いですね。
おお、
154回家に帰るまでが遠足、マスタリングするまでが作曲。
あー、これはマスタリングの話をしよう。そうだから新譜があのまだ完成してないけど音源ができたんだよね、この時ね、確か。
そうですね、でまだそこを公開というかその宣伝はないけど、まあ、マスタリングがこういうことでみたいな。
そうでこの時ね、音源はできてたけど公開してなかった理由は、まあ、ミュージックビデオを作ってたからだという。
まあ、でさらに言うとこの9月11日時点だと私はまだそのぐらい
あ、そうか、そうか、
新譜作ってるって話聞いて、はえーと思ってたぐらいの
そっか。
あれその話もらったのとかも9月半ば過ぎというか、多分9月の連休ぐらいのタイミングだったと思うから。
いやそれはその申し訳ありません。
ライブ感ライブ感あるっす、この辺の時期
ライブ感あるな。
でだからこの辺から多分そうね、なんか久坂さんはメテトヨスの準備がこうか始まってきてて、私でなんかその辺なんかダマでちょっと進めるぐらいになってきた。
はい、
で次が、155回、チャーケンオーケーを聞いてなんて私は幸せなんだろう、そう思ってしまいました。チャーケンオーケーの話してんのに徐々からこれタイトルこう引用してくるってこの言い回しをジョジョって、しかも岸辺露伴だし
そうでもちょっとないやつ、
ね、そう、そのスピンオフみたいなやつからでそのちょうどこの話はしたし、まあ、していいか、あの私のちょうどいわゆる誕生日にこのチャーケンオケがあったんで聞きに行ったって話でした、
うん、
でついでにオトマットを当時昔作ってたこともあったりしたんで、なんかそこのなんか過去の生産みたいな、
はい、
あの一応説明しておくとあれですね、あのこの岸辺露伴動かないっていうなんかジョジョのスピンオフのやつで残念室の話があるんです、
うん、
その岸辺露伴って漫画家が懺悔室の取材でこう誰もいないあのその神父さんとかが使う懺悔室入って、でもなんか分ける日常ある人が反対側の部屋に入ってそれで悩みを吐露みたいなのが実際あるんだけど、そこの神父側の部屋に入ったら神父さんがいると思ってその分ける日常が入ってきて、自分は私はこうでみたいな話をするみたいな、なんか懺悔の会、う
ん、
なんかでもそれになぞらえてその当時の懺悔をしたみたいな感じでタイトルつけたんだけど、そんなことをそんな複雑なことしても誰も気づかないからただ完全に自己満でタイトルつけただけっていう、
まあ、ポッドキャストは、まあ、自己満だから
のが、10月1日で、だからこれも翻ってみると10月1日で、ね、すでに編集を始めてたんで、今度はダマで裏でやってるってことです。
そうですね、皆さんにはダマで裏でやってる状態ですね。
で156回が、埋めてとです編集からぐらいめでたいの謎に迫る
、はい、
ここ でバーンと、ミュージックビデオ公開されて、
はい、
でそこのクレジットになぜか私もいたという
はい、そう
で、なんならしかもあれか、なんか 手元の見てて思い出したけど、あの最初にオープニング20分ぐらいこう私が許せない話を丸々カットしたっていう回でもあ
った大事件ですよあれもう
もうあんだけあの細かいところを例えばディスコード調子悪くてなんか10秒ぐらい無音になったのを削ったりとか前も何回かあったけど、あのトークテーマを丸々一個飛ばしたのこれが初めてでした、であともう本当になんかアンテナが低いっていうか、私本当になんか後悔してることがあって、
後悔、
もうミュージックビデオバンって出た時にそれ X でこう リポストするときに、おこれは予想だけですねって絶対言うべきだったなと思って
っ俺はねやった俺やったまあでも俺は言って当然だから、いやあなたが言
うそう、うん、絶対関わってなさそうな人っていうか、なんか知らばっくれてた人がやるべきだったからいやもうなんかそう、ああそうすればよかったって思ってたから、もうずっともうやっぱ桜井チャンスなんか人生そうそうないんだからあ、まあそんなこともありました。で157回新譜ができたら一緒に聞こう、じゃあ一緒に語ろうナンバーピンさんと、ということであの今年2回目の
頼りすぎです頼りすぎだからミュージックビデオを先に公開して、で2曲のシングルを出したんだよね。
そうね、だからタイミングとしてその、156回の時はあれか、あのミュージックビデオで埋めて統一は出てたけど、あの EP というかシングルは出てなかった。
そうだから大江戸野菜物語は出す前
ではまだで、157回このタイミングでは、CD がリリースされてもう配信もされてるから皆さん聴ける状態になってゲストをお呼びしたと。
あとこれあれだ、 M3 の後の回だから、あそうか、ナンバーさんのその新譜のことも話しましょうってやったんだ。そうだ、
あそうだ、新譜ができた印象語ろうはその TYC の話だけじゃなくお互いにね、
うん、
やってるわけですね。
そうですそうですそうです。
11月、これから11月なんでもうサクサクっといきたいんですけど、158回音楽クイズ、トッカータとフが2単純作曲者って誰だ、
はい、
これこうか喋ってきて思ったけど、なんか去年おととしくらいまでやってたの、ちゃんと調べてきて喋る回これくらい今年、
ね、あ意外と少なかったんだね。
ちゃんと音楽について台本作って持ってくるみたいな回、
俺の回が多かったっていうのもあるかもしれないけど、あそうなんだね。
ちょっと後で振り返りと来年の目標みたいなの言おうと思うけど、ちょっと来年は増やしたい、ちょっと私個人の企画っぽくはなるけど、
はい、
っていうのと、でこれが終わったらもう159回目ストレス感想戦に120分一本勝負、
はい、前回ですね
120分って言いながら長々と結局あのオープニングつけて曲入れてとかいろいろやったら2時間20分だから140分だったっていう、
いや申し訳ありませんでした。
過去一ダントツで長い、
ダントツで長い回、まあ特番、
こういう回があってもこういうかちゃんとやるべきですね。やることやった後はちゃんと喋るべきです。
まあまあね、まあね。いやでも本当に本当に全部喋ったかなって感じ。そもそもこれオープニングも結構2、30分ぐらいやったもんね。この回。
あ、そう。私がそのなんか吹奏楽のイベントになんか スパイ参加したみたいな。構成としてはなんかいらないもんな、なんか許せないというか、なんかもうちょっとやり玉にあげたかったからちょっと喋っただけで、 でまあまあまあ
どう考えてもいきなり感想を話し始めた方が良かったもんね。
感想を聞きに来た人一旦ふるいにかけてから。
そうそうそうそう。
でもまあなんか今の体制になってからもうずっとそうだからまあまあ頑張ってお聞きくださいとしかあれですよね。
そうです。
最初オープニングで本筋とあんまり関係ないことを喋ってメールを読んで本編に行くって。ということでもこれで全部かな今年21回。
はい。
今年1年まあ。自分自身の振り返りでもいいしこのラジオとしての振り返りでもいいですけどどうでした？
まあ、
ひそかさんに聞いたらもうもちろん
もう埋めて豊洲に振り回された一年だった
らまあそうっすよね。
でもまあ、いやいやでもまあよく頑張ったなと思います。
結果そのライブも大成功してで、もうなんていうかあれですもんもうそこに関してはもう後悔というかあれもなくそのパッと終わったわけだから
そう、ね、
もうあとは来年進むだけって感じですもんね。
うん、いやーまあそれをなんかその1年間頑張った軌跡がちゃんとラジオにもなんかこう履歴として残ってるなと今勝手に感慨深くなりました。
あ、確かに、ね、やっぱなんか記録みたいなのついてる。それがラジオという形なのか個人のブログとか日記とかそういう形なのか、まあ、はたまた SNS なのかとかはともかくとしてもう記録として残しとくものがあるのは、まあ、いいのかもしれないですね。
私の感想はそんな感じですね。
私はあのそうさっきちょっと話そうとした話ともつながるんだけどあの今年、まあ、ラジオに限らずなんだけど本当に生きづらかった1年でした。
生きづらかった。
本当に生きづらかった。
生きづらかった。
あのこれ本当にこんなこと思う人が他にいるのか分かんないですけど私もともと逆張りでやらせていただいててい
や
あ、まあ、でもそれはもう、まあね、ある意味なんていうか思想としてもうそうしてやろうっていうんじゃなくてなんかこうメインのストリームになんか乗り切れないみたいな思いというかなんかそこのなんかそこにうまく組み込めない自分がいてみたいなのもあったりしてまあある意味その生きる手段としてやってるところはあるんですけど、
うん、
ん今年そういうの逆張り、もう逆張りっていうのもそもそもなんか株とか投資の用語なんですよ。だからその
天
のだから本当は天の弱みたいに言うべきなんだけどそのまあある意味スラングみたいな逆張りって、
あ
だからそういうなんか本当はそうラベル付けもされてないようなその。そのみんなが白いって言ったら黒いって言うみたいな感じだったんだけど今年それに霊障っていう名前が付けられて
ああ
その結果、
うん、
その逆張りをしてこうひそひそと生きてる人に霊障してるという
あ
レッテルが貼られるようになった
はいはいはい
あ結果
ちょっと環境が変わったんだ。
まあネットで本当にそういう活動してる人はまあ分かんないです。そのそういういわゆるなんか社に構えてなんかやってるような人たちが霊障と呼ばれてどう思ってるのか知らないですが、
はい、
もう生きづろうって生きづろうってしゃあないそんなつもりもないのになんかそうなっちゃってるから
世の中でそういうムーブがね。
ね、そういう、なんか、あえて裏を行くみたいなのを霊障と呼ばれるような時代になってしまったから。だからもう今年の後半ぐらいから本当になんか、もう、今からでもメインストリームに戻るべきなのかみたいな、ずっと割と本当に考えてた。 だってもう去年ぐらいまでだったらそれこそ鬼滅読んでないとかもう、ああ、逆張り外で住んでたけど、なんかそれ霊障って言われちゃったらなんか嫌じゃん。
なんか霊障さ、あの霊障それ自体がすごいなんか嫌な言葉だよね。なんか
そうで、まあ実際そうなん、あの実際わかるんです、私もわかります、そのみんながこういいと思ってるものに対してなんかそこに手つけないと、なんかそう懐疑的な発言するみたいな、そういうのはあのこうコミュニティと見て健全なんか健全な人たちではないっていうのはまあわかるんです。私その自覚はあります、あの、
はい、
太陽の下では暮らしていけない人間だってことは自覚はしてるんですが、それになんか霊障なんか言われちゃったらもう嫌よ。だからもう本当になんか立ち回りみたいな、なんか今年の特に後半難しかったんだよな、なんか。
そうか、確かにあんまり逆張りってワード聞かなかったね今年後半。
そうだよ、ちゃんとそこにあのよその土壌から借りてきた名前ではなく、そこにぴったしの名前をあてがわれてしまったから。いやだから本当に
霊障界隈
あの今まで逆張りだと思ってもう裏でこそこそ生きてきたのに、なんかもう霊障界隈っていうな謎の界隈の中心を歩かされる羽目になって。いやだから割と
組まされて、
だから割とその万博も行ったし味噌菌も食ったし
店舗ね、
なんかカップ麺も店舗もなんか、うん、じゃあなんかが頑張った頑張ってなんか
抗った
で、そうメインストリームに戻れないなりに霊障界隈から抜け出すような道を模索してたとこはちょっとあったかも。
なるほど、そういうことだったのか。
いや、だからそういう考えでも来年は本当に難しいっていうか、まだ答えが出てないので、それの
ああ
ってそうねっていうのと、あともう一個あって、あのこれもネガティブな話、ネガティブな話でもないんだけど、あの私なんかまあもともとそんなになんかいろいろ作ったりするのが量が多いタイプではなかったので、特に今年後半なんか全然曲とかも作ってなくて、なんでだろうかなと思ってはいたんだけど、まあ、作りゃいいだけの話なんだけど、あの転職しまして今年、
ね、
今年の、まあ、後半で、であのもともとまあ何か そんなに深くは言わないですけど、もともとはないわゆるエンジニア的なことやってたんだけど、何かそこから変わって何、うん、かある意味今プログラムもうちょっと書いたりするけど、どっちかっていうと何か文章書いたりとか何、
うん、
か。そういうのが増えたんですよ、
はい、
文章っていうのはなんかまあなんかいわゆる社内文章とかっていうより、その世に出す作文みたいなやつを書く機会が増えて、
うん、
あので思ったんですけど、多分私のクリエイティビティ的なところが多分そこにちょっと吸われてる感があって、
あ、なるほど、仕事の方に
そう、今まではその仕事でまあ何か作ることあっても、それは業務上のやつ、何か例えば手続きに従って作るとか、何かテンプレがあって何かそれに従って作るみたいになったんだけど、仕事変わってから本当になんか自分己の文章で書くみたいなこと増えて、
ああ
そんな何か小説だとか何かそういう感じじゃないんだけど、ただ何かそこに私何か作家性みたいなの吸われてんじゃないかみたいな。
ほう、
でそういう時多分インプットとアウトプットのバランスの関係もあるから、多分インプットの量に対してアウトプットの量が増えすぎるとこれ以上出てこなくなっちゃうみたいな、 あると思うから、
はいはいはい、
だとすると私だからどんだけ、まあ、インプット今してないのも悪いんだけど、どんだけ吸収すりゃええんだと思って、なんかそこもなんか難しくなっちゃったんですよね。
それ なんだろうね、ゆゆしいのかな。
まだまだ直ちに影響は出てないけど、なんかこのまま行くと なんか何もしなくなりそうで怖い。
あ
からなんか今のうちになんかこうどうしたらいいかぐらいの方針を見つけておきたい。
うん。
ですね。
でもなんかそれリアルで、なんか俺らって結構まだ30になっても何かしらこう創作をしている、そのどちらかっていうとその珍しい側じゃない。
いやそうだよ、あの30過ぎて音楽やってるやつなんかろくなやついないんだから。
でもほ
ん
と全員もうカスばっかじゃない。
いやもうあのどっかしらがなんかずれてないと、
そう正気じゃない。そう、
うん、それはなバンドにしてもオケにしても作曲にしても全部そうだと思うけど、
どこかで正気じゃないじゃない。それがさ、こうそのずっとこうなわけがまずない。そのなんあの変容していくに決まってはいるじゃない。
そうね、その続けるにしても何かしら姿形を変 わ,、まあ、変わっていくよね。
うん、だからそういう意味でもなんかリアルな記録になるかもね、このラジオって。
そうね、まあ、幸いにしてなんか ラジオで喋ることはまあありがたいことに、まあ久坂さんの、まあ、特に今年に関してTYC の話がいっぱいあったからあれだけど、来年以降、まあ、その辺のこうしゃべっていくこととか、その音楽活動とかそういうのも含めて、なんかちょっと考えていかないとなとは思った次第
です、ね。うん、そうですね。まあ僕もしかりですし。
そうです、日坂さん、その TYC の活動も一区切りというか、まあ、その大きいイベントが終わった直後だから、もう。
うん、
久坂さんの新もうヒソファンたちはやっぱもうここから そのソロ活動みたいなところにやっぱ注目してる人も多いだろうから。
うん、あってかあれだ、 M3 の応募がそういえば始まってるわ。やべえ、
なんか久坂さん毎回そうなんか言ってますよね。M3 の応募始まるたびにやべえどうしようって言って応募して、でその開催1ヶ月前ぐらいになって苦しみ始める。
そう
でも
やだよ。
でもなんか分かる、なんかやっぱそういうなんか締め切りがないと動かないっていう気持ちが今すごいよく分かる。
そう、
ああだからそうですね、まあお互いですけど、なんか、まあ、目標実際になんかその2026年の目標とかちょっと来年になってから話そうと思いますが、ただそうですね、そのあたりなんかこう火を絶やさないように頑張っていけたらと思います ね。
そうですね。でこの珍しもね、今年も元気に続けられるように頑張っていきましょう。
そうですね、もうこれもなくなったら私本当に何もしない人になっちゃうんで、ひとまずこれだけでも続けていけるように、まあ、でまあ続けるために体も資本ですから、
はい、
体調崩したとか声が終わってるとかです。飛ばしたりしなるべくしないようにしていきましょう、は
い、していきましょう。
ということで、はい、
じゃあ今年もね、あの皆さん、はい、聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。本当に、
はい、このラジオの感想は X のハッシュタグメデラジでぜひつぶえてください。メデがひらがな、ラジアカタカナです。
はい、ご意見ご感想はメールでも募集しております。メールはメデラジのサイトのトップページにメールフォームのリンクが貼ってありますので、そちらからぜひお願いいたします。あと YouTube のコメントもぜひお願いいたします。
めでたいひそやかそれぞれの活動もよろしくお願いいたします。ひそやか、最新シングル、梅手豊洲大江戸野菜物語をはじめとした各種、楽曲が、サブスクリプションサービスなどで聴けますので、ぜひお聴きください。そして、TYC の直近のライブは、2025年12月27日エビフロア赤坂にて年末のイベントがございます。4日間ぐらいあるイベントの、Day 1、その大取りをTYC に任せていただきました。12月27日土曜日、イベントは2時からですが、 TYC の出演は8時5分頃からになっております。年内最後の、ライブでございます。ワンマンライブの勢いそのままの TYC をぜひ、見に来てください。あんだけライブを埋めてこれ誰も来ないのマジで恥ずかしいんで、よろしくお願いします。ワンマンライブ、はい、梅手豊洲の映像をただいま編集中でございます。
お、
で一部楽曲、一部のプログラムを YouTube で公開する予定です。
おお、
はい、こちら楽しみに待っていてください。かなり手が込んでいます。カメラ複数台少なくともありますし、音にかなりこだわって作っております。完全に外部にお願いして、かなり音はいい状態になる予定ですので、ぜひ楽しみにしていてください。
はい、めでたいの方は今すぐって話じゃなくて、ちょっと多分来年の頭ぐらいになると思うんですけど、あれから経緯から説明しますが、そもそも私今年今月まで SNS の運営してまして、ミスキーっていう、マストドンみたいなやつがあって、そのサーバー3年ぐらい実はもう立ててたんです。その管理してて、なんか身内だけでなんかちょっとそこに投稿したりしてたんですけど、まあもろもろの事情、具体的には5人ぐらいがしか使ってないサーバーのために3年も残しておくそのリソースであったりだとか、まあ、もろもろの理由で、まあちょっとそこは今年をめどにもう爆破しようと思うんですけど、まあ、そこの跡地っていうか、その使ってたドメインとかをベースにちょっと新しいなんかサイトみたいなのを作ろうと思ってまして、
お
それはちょっと皆さんにもちょっとこう見ていただけるようなサービスになるのしたいなと思ってるので、ちょっとそこの準備ができたらまたちょっとこの場で告知させていただければと思います。まあ、音楽関連が直接音楽関連っていうわけじゃない気はしますけど、ただちょっとなんかそういうなんかまあ、いろいろ見ていただけるサイトにしたいなと思ってるんで、ちょっとそこは追ってまた報告できればと思います。
あ、これはなんかまた新しい展開の予感ですね。ぜひ楽しみにしててください。
はい、で、
はい、
そうです、今年を締めくくる曲なんですけど、まあちょっと前回長すぎてあれだな、今回もちょっと少なったんで、まあ、短い曲にしようと思って、まあ、どれにしようかと思ってたんですけど、そういえばと思って、
うん、
ひそやかさん、あれですかね、多分このラジオをあれはあんまり聞いてないですよね、その編集したバージョン。
毎回は聞いてないです。
実は今年ジングルが増えまして、
え？
ジングルの音源作ってそれたまに差し込んでたんですけど。
あ、そうなんだ。
具体的には、2回かな、覚えてる限りにパッと言えるの2回で、そのクイズ雅楽王の時に1週間空いたところに1週間のつなぎ
で流したの。あった、ありました。雅楽王は聞いたんで、
あと あれか、あのオープニング20分スキップした時に差し込んだ。
あったあったあったあった。
あのあれ実は私画学校の時にあのそういえばジングルないなと思って作って、あの久坂さん全くダマで差し込んでやってたんですけど。
あれ新作だったんだ。
あれこれ新作です。あの新作だけど、あの久坂さんのメテラジっていう喋ってる音を使ってるんだけど、それあれの音自体は、このラジオ第2回とか3回から引っ張ってきてるからそこはオールドではあるけど
、はい、
じゃああの、まあ、今年作ったもので紹介もできてなかったんで、まあまあ、曲って言っていいのか分かんないけど、これをなんか一応紹介する形で終えたいと思います。はい、まあ、はい、特に、まあ、曲名とか作ってないジングル .wave ってファイル名なの、ジングル。
それ大丈夫か、それその名前使えなくなると
分かる。じゃあジングル .wave っていう名前にします、この曲は。あのモザイク .wave みたいな。では、まあ、2025年のメデラジも、今年もご視聴いただきありがとうございました。また、来年もよろしくお願いいたします。 ここまでのお相手の私めでたいと
ひそやかがお送りいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。良いお年を。
メリークリスマス。
メデラジ。